あなたがいれば、ああうつむかないで歩いて行けるこの東京砂漠。そんな和尚の独り言。
はい、今週はですね、より一段とこう、なんでしょうね、気合いの入ったという表現でいいんでしょうかね。
ちょっと支度に間に合いませんでしたですね。
それをフォローする、全然イメージさせないかのような力強い歌声でした。
うん、そうですね、はい。もう、耳当てがですね、間に合わなくてですね。
耳当て、ヘッドホンですね。
あ、そうですね。はい、今なんか、もう耳当てしようって言うんだ、チンやろうか、歌おうか、どうしようかなんて思いながらですね、
はい、
ちょっとドギマギしてしまいました。
いえ、うん、もう一度に三つのことをこなす和尚様ですからね。はい、そんな和尚の独り言、今週も11月最後の放送、生放送でお届けいたします。
そうですね。
はい、ご出演は、私、平川町長者の裁縫寺、斎藤丹円ご住職です。
はい、今日も懲りずにやってまいりました、みたいなね。懲りない男ですからね、みたいなね。今日もそんな気持ちをさしてかね、うん、今、お日様がさしてますけどもね。
そうですね。
いいお天気ですね。
本当に今の時期のお天気って貴重ですよね。
そうですよね。でもね、なんか、いよいよお天気アプリにはね、雪マークがちらちらととか、
そう、ね、週末ね降りそうですね。
なんか来ましたね。今日の晩あたりからみぞれなのかな、
うん、
なんかそんな感じですけどもね、
うん、
秋のそれってやっぱり変わりやすいもんだなと。今お天道様が照ってると、ね、すぐ曇ってきてすぐ雨が降ってみたいね。いやー、変わりやすいですね。
そう、それが雪になるんですよ、今度から。
これ11月、まあ、秋の空なんですかね、これが冬の空になるんでしょうね。
冬の空か。
さあさあね、もうだってあともう3日4日で12月ですからね。ということでですね、今日はですね、
はい、
オープニングソング、
うん、
東京砂漠って知ってる？
その今歌ってくれたとこだけ聞いたことあります。
そうそう、はい、私もここだけしか知らなかったんですけどね。
本当に。
でこれを今日の朝、あ、歌ってみようかなと思ってですね、うんうん、ちょっと聞いてみました。
はいはいはい、うん、
それで最初の部分はほとんど分かりませんでした。結局サビしか分からなかったんだなというのをつくづく感じましたけど。
やっぱりあそこサビですよね。
そうそう、うん、まあ、前川清志、
うん、
ね、内山田博士とクールファイブが歌った曲でですね、
ほ
ー、そう、これ50年代の、ね、
うん、
昭和50何年だかの歌ですね、
うん、
私がですね、きっと中学校ぐらいの時かったな。
ああ、そうなんですね。
なんでこう東京砂漠を歌おうかなとピッとこう来たかっていうとですね、
うん、
やっぱ冬は乾燥しますわな。
そうですね、乾燥しますよね。
乾燥するとですね、
うん、
痒くなるという。
ああ、私もです。カサカサします。
その潤いがない。潤い成分がですね、ないわけですよね。
うん、
これね、感じるのがね、ほら、ずっとね、うちのほら、子供たちはずっとほら、はい、学生で東京いたじゃないですか。たまに、親父もですね、どれどれどれって心配だから行くと、
うん、
冬はとにかくね、かゆい。なんであちこちがかゆくなるのかなって思うくらい、東京行くとかゆくなります、この時期は。
そうですね。
この、やっぱ乾燥してるんでしょうね。これね、うん、乾燥肌なんて言いますけどもね。いや、本当になんでこんな痒いんだろうって思うくらい、痒い。これやっぱ乾燥してるというイメージがね、やっぱり、頭の中に入らなかった。なんでって思いましたけども、この時期はやっぱり痒くなりますね。
そうですね。
それは、やっぱ乾燥してるからですね。
なんでそんな力強いんですか？
乾燥してるってことをこう思い出したときに、あ、砂漠。
ああ。
東京砂漠という。だからそこにこう、インスパイアされましてですね。
なんと。
ちょっと歌ってみようかなと思って、久々に前川清さんのですね、うんうん、歌ってる姿をこう思い浮かべながら、なんか5人ぐらいコーラスいてね。コーラスはーだってね、いつあそこを思い浮かべながら歌ってましたけども、うん、そうそう、感想とかゆさ、
うん、
ここに砂漠をこうイメージしてて、でも東京には砂漠あるらしいですね。3カ所ぐらいあるって言いました。
そうなんですか。
まあそれがどこにあるか私は分かりませんけども、
うん、
なんか3カ所ぐらい、まあ、小さい砂漠があるんじゃないですかね。で、東京砂漠ってあるらしいですよ。
へー、 調べましたね、和尚様。
そうそうそうそう、なんかあるらしいですあるらしいってしか知らないんですけどもね、うんうんうん、そうそうそう、だってこうやっぱり寒くなってくるといろいろなこう変化があるんだなと思いましてですね、うん、やっぱり季節の、まあ、移り変わりですから、変わり目はやっぱり健康に注意しなきゃいけないということでですね、なんかやっぱり寒くなって乾燥してくると、やっぱりなんか、うん、ほら今ずっと騒がれてるコロナっていうのもなんか増えてきたんじゃねえかみたいなことを言われてるじゃないですか、
う
ん、
そうです ね、
やっぱりまあ、やっぱりいろんな面でね、やっぱり体調管理と、ね、うん、あの健康に留意するってことはですね、うん、季節の変わりも必要なんじゃないかな、特に寒くなると、うん、うん、やっぱりね、なんか体壊しそうな気がしますね。
そうですね、
うん、どうしても新陳代謝が悪くなんじゃないですかね、
うんうんうん、
暖かいといいじゃないですか、なんとなくこうね、汗流してね、こう鼻垂らしてみたいな、そんなわけじゃないですけどもね、なんか新陳代謝がいいから、なんか体ってあんまりこう、
う
ん、壊れるっていうこうイメージがないんですけど ね、なんか寒くなるとなんかギュギュンギュギュンとね、なんか体が縮こまってしまうような感じがしますからね、
うんうんうん、
健康管理は注意した方がいいですよって思ってですね、はい、
うん、
そんなことをこうお話ししようかなと思いながら、
うん、
ね、このスタジオに入ってくる途中、
来る途中どうしました、
ちょうど前に歩いてる人がですね、
うん、
なんかスタッフさんだったんですね、
おーおーおー、
この、ね、
大学のスタッフ、横手
鎌倉駅の、私より悪い、ね、男性の方がね、職員さんでいるんですけどもね、なんかあの歩いてる格好がですね、
はい、
妙な感じがしたんですね。なんか、うん、この方はなんか足痛いのかななんてこうちょっと言うようなこう格好でですね、歩いてたんですよ、
うん。あらあら、どうしたんでしょう。
うん、私はですね、うん、直感で分かりました。
何でしょう。
これ痛風だろうってちょっと。
分かるんですか。
分かります。なんか痛風なんじゃねえかってこう分かるんです。うん、なんかそこにはですね、うん、やっぱりあのかつて症状をですね、自分で体感したものとしてね、うん、なんとなくこう感で分かるんです。でね、
うん、
ね、今事務所入ってきてね、
うん、
いいじゃ聞くわけですよ、
はい、
どうしたの、足なんか痛そうだよって、じゃあ分かりますか、お嬢さんなんて言
う
んです、
うん、
分かるだろう、どう見たって、後ろ格好がギコゴモゴしてんだからって、
ね、
もしかして痛風って言ったら、そうって言うんですね、
マジですか、そんなにですか、
いや、
あらあら、
なんかですね、いや、あの痛みにまたこう耐えてる人を見るとですね、なんか私としてなんか微笑ましくなってきますね。
そうですよね。
うん、私なんかもうしばらく痛みから解放されてますので、
うん、
まあそれだけ気をつけてるんですけどね。私去年のですね、冬からですね、痛みが起こりません。
うん。
うん、やっぱ気をつけてるんでしょうね、私もね。
気をつけてますか、ちゃんと。
うん、気をつけてる。でもね、そんな中でちょっとほら、なんかこう、ギゴモが歩いてる人を見ると、
うん。
うん、なんか、もし痛風なんじゃねえのかとか、なんか心がこう踊るみたいなね。
なんかちょっと嬉しそうですよ。
そうそう
だ。なんだろう。
あーとかってね、言いたくなるっていう、うん、なんていうかな、これね。
うん。
かわいそうだなっていう反面とね、
うん、
なんかちょっとね、あーっていう感じ、もう思わずこう、指さして、はーって笑っちゃいけませんけどね、なんかそんな感じ、なってるのみたいな、うん、私なってないよみたいな、そういうちょっとしたこう、優越感みたいなものもあるんですかね。
そしたら、和尚さんもまたほら、痛くなったら、ね、同じように言われますよね。
でもまた、まあ、お互いまあ痛風持ちですからね、
うん、
そこら辺もまた心のですね、
うん、
こうなんていうかな、もうキャッチボールみたいなところでですね。
なんかさっきスタッフの方とお嬢様楽しそうに話してましたもん。
そうそう、私すごく楽しい方。あの痛みに耐えてるのみたいなね。
そんなに。
そうそう、でもあの痛みだって痛みは通り過ぎるともう何もないですから、
うんうんうん、
まあね。だから痛い痛い痛いって言ってもほら次の人はケロッとしてるってもう感じなんですけども、
うん、
でもいやそういう方を久々にこう見ましたね。そしたらこの方はですね足じゃないんですね。
うん、
肩が痛いって言いましたね。
肩にも痛みってるんですか。
そうそうそう、いや私肩の人は初めて見ましたけども、うんうん、実にレアですね。手っていう人見ましたけども、
本当ですか。
うん、そうだからほらこういう風になってこう寒くなってくると、うん、やっぱりこういうそういうことも起こりやすくなってくるっていうかね、
うんうんうん、
病気になってしまう、
はい、
方がねいらっしゃるんじゃないかな。もうとにかく健康管理には注意をしてということが一番大切なんだろうとこう思いますけどもね。
そうなんですね、お嬢様。
でね、まあ健康もさることながら、うん、まあ今は冬ですから、
うん、
ね。冬ですから、昨日ですね、
はい、
タイヤを買いに行きましてね。
あー 残りのタイヤを。
そう、冬のタイヤ
です。冬のタイヤね。はいはい。
するということでですね、久々にまあ、車屋さんに行きまし て、まあ、車屋さんもなかなか商売ですから、ね。あ、それは、お嬢さんの子供もね、車でも、どうですかね、なんてね、車買いましたかなんて、よくそういう話ないじゃないですか。
はいはい。
って言ったらですね、うちの娘、うちの子供たちはですね、なんか知らない人に、ネットで車買いましたって言ってるんですけど。
本当ですか？
私驚きました。
本当ですか？
なんかネットでね、なんか車買ってきましたなんてね、平気で言うんですけども、ね。
そうですか。
いや、びっくりしました。昔はね、車を、まあ、例えば、こう、子供が関わったら、父さん、父さんなんてね、
はいはい、
どっから車買ったらいいんだろうって聞くじゃない
ですか。そうですよね。
ね。ああ、そういやね、うちのね、知り合いのね、車屋さんがいるからね、やっぱそっから買わなきゃ、いけんだろうみたいな
ね。そうですよね。
まあ、そういう、こう、感じの会話っていうのは昔、こう、
あったような気がします。
こういう、そういう昔 CM もあったんですよ、なんか。車屋さんの CM も。まあ、車屋さん、どこいいんだろうなって、そういう子供とその父親の会話みたいな、そういうコマーシャルがありましてね、車屋さんの。はいはい、だやっぱりそういうイメージ、どっから買ったらね、そりゃあそこだろ
う
って、あそこはいいところだからね、なんてね。自分知り合いだからね、みたいな。というような、その、コマーシャルとかね、
はい、
まあ、たまにこう、ラジオでも何でも聞くことがあったんですけども、今そういうことがないのですね。
聞いて欲しかった。
それだけですね、もうなんかこう、なんかこう、聞かなくてもいいんですけどもね、まあ、こういうふうにやったよって、まあいいんですけど、なんとなくそのなってくると、人のこう、つながりみたいなものが薄くなってる感じしないですか？ね、なんかね、人だったら、やっぱり、付き合いがあるんだもん、
みたいなね、はいはいはい。
付き合いを大切にっていう部分にすると、やっぱり、そりゃ、まあいろんなところがあるにつけてもね、やっぱりまあいろいろとご縁もあるから、ね、やっぱりここからまあ求めようかななんてこう思う。ね。それ情中みたいなもんですね。まあ人情じゃないですか。
はい。
そういうものもなくなってきてるのかなと、ちょっとこう、会話の中で思って、いや、今の方々やっぱドライなんだな。
今の方々、ね。
ドライなんだな、みたいな。あ、そういやね、例えば昔近くにあった駄菓子屋さんでもね、
はい、
なんか買わなきゃいけねえだろ、みたいな。でも今はもう、結局、隣であってもあんまりそういうね、そこからお店から物を買うなんてことがあまりなくなってしまったのか、ほら、だんだんに近くのお店屋さんもね、細々としてしまってるじゃないですか。
そうですね。
だからそんなことをこう考えると、乾いているのは、乾燥しているのは、東京の天候だけじゃないんじゃないかと思いまし
て
ね。
そこで東京砂漠が出てきた。なるほど。
ここも、こう、ちょっとほら、
こ
う乾いてきているのかなと思ったところにですね、乾燥ですね。そんな乾燥を持ちながら今、まあ喋ってるわけですけどね。
乾燥だから乾燥を持ち。
乾燥つながりみたいなわけですね。だから、いや、そうなってくると、まあ確かにね、冬は、ね、乾燥しますとこう申しますけども、
はい、
いや、日常の生活の中でね、なんとなく乾いているのはもしかしたら、人の心なのかもしれないなと、その時ちょっと思ったという。
そうですね。
やっぱり、人情、人は人の中で生きてるから、ね、人とこう心を通わせながら、ね、あるいはいろんなところで関わり合いながら、ね、こう過ごしているんだから、
はい、
ね、そしてやっぱお互い様っていう言葉がこうあるじゃないですか。その今はお互い様も人情ももう乾いちゃったみたいなね、そんなこう、まあ、気配がすると、そうではないと信じたいんですけど、気配がするという、そんなことですね。なんと、和尚はですね、タイヤを交換しに行って思った。そして、東京砂漠を、ワンフレーズうなるという。まあ、これがですね、今日の独り言なんでしょうね。もう語りなんでしょうね。
そうですね。でも話聞いて、確かに自分が子供の時と随分変わったなって思いました。
そうですね。接し方。あるいはその、情のそのね、 重い、女王のかけ方重いっていうかね、うん、昔とは随分違ってしまったような気がしますけどもね。
確かに聞いてた、父さん父さんどこで買おうとか言ってた、そんな会話いっぱいありましたよ、
ね、うん、そうすると随分乾いちゃったなみたいな多少はこうネパネパしてこう湿度があってもいいんじゃないかとこう思うような気がしますけどもね。
湿度大事ですよ、お嬢様、
ね、湿度ですね、湿度も適当に加湿しないとですね、病気にかかってしまいますからね、健康管理も留意してくださいね。心のやみを照らします。そんな和尚の独り言。
はい、お嬢様のおかげでね、ちょっと乾いている気持ちに潤いが
そうですね、
どこ来た気がしますよ。
最後もちょっとしっとりとですね、
潤いですね、潤い、
しっとりとですね、潤いというキーワードの中でしっとりと最後のフレーズを語らせていただきましたけど、ね、
さすがお嬢様です。締めくくりはやっぱりね、その潤いの集大成、西方寺さんの除夜の鐘つきの話題をお伝えしてから ね今日お別れしたいと思いますが、あと5週後にはお嬢様2021年が始まりますよ。
そうですね。
ね、なんと1月1日金曜日ですからね、来年の。
これ1月1日はですね、
はい、
もう生放送ですよね。
もちろん生放送なんですよ。
あなたも来るの？
私はもちろん、時間は、時間は多少変わると思いますけれども、もちろん朝の週末とっておきラジオで2021年スタートですよ。
すごいじゃないですか。
お嬢様どうしますか？
いやいや、ここは生でしょう。これは生でしょ。
でも夜夜通しで金ついてらっしゃいますよね。
大丈夫でしょ、そんなの。多少寝なくても大丈夫だと思いますけどね。
いや、
ね、来週からのほらオープニングソングはですね、はいはい、もう定番ですからね。
あの鐘を鳴らすのはあなたですね。
そう。それでずっとね4週行って、比較的ですね、はい、お札はですね、うん、もう昼夜、
うん、
216発。
はい。
216枚の札があるんですけどね、
ええ、
もうすでに半分なくなりました。
早いですね、今年。
そうですね、やっぱり昼がですねちょっとこう人気があるんですね。で夜は結構あるんですけども、これからやっぱりもう12月ですから、いよいよね師走ですから、
はい、
夜がトントントントンとねはけていくんだろうと思いましてですね、
いやその表現どうでしょうね、
トントントンっていきますからね。で最後ゴーンっていくというところでですね、すごいじゃないですか。じゃあね、31日が木曜日、大晦日、で金曜日の1日、生放送。すごいですね、もう。
本当ね、どんな。
来月もちょっとこう気持ちをですね、新たにしながら前向きにいきたいなと思ってますけどね。
そうですね。除夜の鐘つきに興味を持たれた皆さんは、ホームページ。
はい。
ね、
来てくださいね。来てくださいね。もうどんどん来てください。もうどんどん、お寺にも来てくださいね。お待ちしてます。
は
い、
私もね、恒例、ぜひ家族で除夜の鐘をついて過ごしたいと思います。
はい、お待ちしてます。
はい。そんな和尚の独り言は、横手市平川町吉田西方寺の斎藤丹円ご住職にお話しいただきました。お嬢様ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。